主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
水月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれきね、第265回です。
265、
はい、はい、まあ、夏も終わってすっかりもう秋ですけれども、
放送日的に
でももうすでに秋深し、うん、
はあ、
って感じじゃない？
そうですか、
うん、子供替えはまだですか？水月家は
子供替え、
子供替え、隣の家と子供替えっこするの秋と意味が分かんないですね。
何言ってるか分かんない。
衣替えまだ進めてないですか？
はい、今は、
うん、
今はまだですね。
あ、本当ですか。まあ今年は本当暑い夏だったんですけど。
暑かったね。
まあ土用の丑の時なんかにね、やっぱうなぎ食べたいなって思ったんですけど、やっぱなかなかお高いので、うなぎのかまぼこのうなぎ味、
あー、なんか出してんだよね、
うん、食べたことある？
いや、ない。
あれ一つ300円ぐらいなんですけど、そうそうそうそう、買ってみたんですよ。
なんか大手のメーカーが出してんだよね。
どこのメーカーさんが、僕はちょっと近所のスーパーで買ったのは知らないお名前でしたけど、
はあは
あ、うなぎね、
ほんまに、
うん、
あ、マジで、
あ、時々、あ、かまぼこっぽい風味も感じるんだけど、
うん、
食感とかは、
あ、そうなん、
見事うなぎ、
あ、結構いい感じな
の、うん、あ、これでもいいんじゃねって、こう
カニカマとカニの距離よりは近い。
ああでもね、あのね、柔らかいふっくらしたうなぎ、
カニカマも今すごいいいやつ、
うまい、美味しいのあるね、
すごい似たるやつあるじゃないですか、
うん、いい勝負
あるぐらい、
うん、だからちょっと細かく味を確かめようとするとかまぼこの味なんだけど、でもね、全然、あ、この200-300円でこれだったらいいやって思った
な。しょっちゅう食うわけじゃないんだから、うん、1回ぐらい出しなさいよ、2-3000円ぐらい。
いやー、高いもん、だって絶滅しちゃうんだよ。
でも美味しいよ、
うん、美味しい、
高いやつは、
うん、食べたいけどね、なんか贅沢は敵なんで、ぜひ一度試してみてください。
あ、しかしそうなんだ、
うん、
いや、あんなもんろくなもんじゃないと思ってたけど、
いや、あ、あり、
へ、うん、あり
あ、つまみにもいいかもしれんね。
あ、
うん、あのかば焼き丼に、あの、
でもそれは焼き直したりするの？でもそのまま
チンするだけ、
チンだけ、
うん、チンして、
皮のパリパリ感とかもあるの？
あれはちょっといまいちだね。で、のりかなんかじゃないのかな、あれ、皮は。
あ、そうなんだ、
うん、でもなんかフライパンで焼いたりとかしたらよりっぽくなるかもしれないね。まあ2回目3回目はちょっとまだないですけど。
ないんかい。
いや、でも美味しかったよ。
あ、本当に、うん、それは丼にして食べたの？
うん、うな丼にしました。
うな丼じゃないし、
うな風丼、
かまぼこ丼、
うん、美味しかったですね。もうちょっとタレ多かったらよかったかなと思いますが。
なるほど。
さあ、今回はね、還暦の言葉、恒例の100歳の言葉シリーズの還暦バージョンを、
60年、
はい、うん、ちょうど今年還暦の方がお生まれになった年の新語流行語、
今年60の方が
生まれた年、1958年、昭和33年、
はあ、33年か、
61歳の人が1歳の時だった時の流行語、
あ、
うん、80歳の人が
覚えてない、
20歳だった頃の新語・流行語
分かった
っ、はい、ですね、
はい、
はい、昭和33年ですね、はい、参考資料がですね、20世紀に生まれた言葉、現代用語の基礎知識編、
うん、
新潮社から発行されています、
はい、
今持ってるかどうか分かんない本ですけど、
うん、
はい、ここから、抜粋です。じゃあ早速いきます、
うん、
昭和33年の新語流行語、ミッチーブーム、
ミッチ
ー。はい。正田美智子さんが皇太子妃に決定しました、
うん、
初めての民間出身のお妃とあって昭和のシンデレラとして人気の的になり多くの女性がヘアバンドやカメオのブローチなどのファッションを真似彼女の学生時代の愛称ミッチーが広がりました、
うん
翌年4月には秋仁親王皇太子ですねと正田美智子さんのご成婚の儀式が行われ、
うん
群馬県館林市の正田家の出身地や通学された小学校などにも観光バスが乗りつけました館林は名泉と紬の産地であることからミッチー紬やプリンセス紬も売り出されたそうです、
うん
うん、ミッチーねサッチーとミッチーってやつでしょ
サッチー何それ
野村幸男と浅田浅香光代か
ああ
そんなさミッチーっつったらやっぱそれか及川光博ですがもうってことは天皇陛下と皇后陛下は来年何婚っていうの60年は金婚式超えたって超えてるんだね
ああ何婚かね、
うんじゃあ来年なんていうの上位される退位される、
うん、
ねあの上皇さんになられるじゃないですか、
うん、
ちょうどご結婚60周年なんだね来年結婚するあのよ
翌年か
34年に結婚したからって感じなんだね
そうやね
ミッチーブームね今いまいち浮かばないヘアバンドとカメをつけてる人なんかあんまり今見ないよ
ああまあそうでしょうね
雅子さまの時はこんなのあったのかな
ブーム
うん
あ
結婚式は覚えてる
まあ結婚式な、
うん、
だってあの頃まだ皇太子にもなってはれへんでしょ
なったんじゃないの昭和天皇
平成になってからだっ
け平成になってから結婚されてるよ
そうやったっけ
うんまあそんな我々の記憶ですね、
うん
うん、小学校とかにも、うん、ご出身の小学校までにも来るんだって大変ですね
まあこの頃はね下世話な話です
ね、はい、続いてねこのミッチーブームつながりで、
うん、
ご誠実でご立派、
うん、
美智子さんが皇太子妃に決定した日の記者会見皇太子の印象についての質問に美智子さんはご誠実でご立派でと答えられた、うん、ここからこの言葉が庶民の間で流行したそうです、
うん、
この語をつければいいの
そういうわけじゃない、うん、
ごみなずきさんはご誠実でご立派であらっしゃりまするとか
バカ丸出し
そんなことはございません
ああそうですか、
うんはい、
おバカでございますね
いえいえいえごアホなんでございます
はい
次鍋底不況、
うん、
神武ケーキが1957年昭和32年かな、
うん、
の後半に入って冷却し始めた
うん、
もはや戦後ではないで知られる後藤
栄だったかな
之助は経済白書の中でこの不況は中華鍋の底を這うような形で長引くと判断した、
うん、
しかしその予測は当たらず景気は V 字のように急角度で上昇したところから V 字型回復という言葉も生まれこの後十数年も大消費時代が続く、
うん、
神武景気がちょっと落ちた後の鍋底不況っていうんだよね、
うん
うん、これなんか高校で習った
あそう、
うん、でこの後が 岩戸ケーキ、
ジンムそうか、
岩戸ケーキ、イザナギ、イザナミケーキって、
イザナミケーキね、うん、
とかってなるっていうようになるんだよね。
そうやね、
うん、だからジンムケーキってのは神武天皇の時もすごく景気が良かった。
違うでしょ、神武以来っていう、日本が始まって以来ぐらいの景気でも、次の方がもっと良かったんで、神武より前
で、前の代で天照大神のとこで、うん、そうそうそう。でもなんで天照景気って言わないんだろうね、岩戸景気だね、
まあ、語呂が悪い
そうだね、イザナギ、イザナでもイザナギ、イザナミケーキ以降こういう名称がないね。
あ、もうそれ以上は遡れないじゃん。
なんで雨の水中主の神のケーキとか、
そんな人いないもん、いないっていうか日本列島ができる前の話。
あ、そうか、おのごろケーキとか、
おのごろケーキもできてないじゃん、
ね、うん、あ、なんかこの後今度はオリンピック不況になるの、今後、まだ先か、オリンピックの後だもんね。
オリンピックはまあもうちょっと
よ
ね。
うん、予想は40年頃だもんね。
うん、
はい、こういうの、この鍋底復興ですね。うん、次、フラフープ。
フラフープ。
プラスチック製直径1メートルぐらいの輪を落ちないように胴体で振り回す遊び。
うん、
1957年夏、まずオーストラリアで流行。
うん、
日本への上陸は1958年昭和33年10月。発売時、たちまちブームが起こったが、12月に入ると、売れ行きがぐっと落ちた。フラダンスのように腰を振って輪を回すところからこの名前が出たそうです。
うん、
オーストラリアで最初に流行ったんだね、フラフープって。
いや、知らない、
ね。できる？フラフープ。
できますよ。
本当に何回回せるの？
え、何回あんな延々と回せるじゃん。
嘘、僕1回ぐらい。
あ、マジか。
腰使いが悪い。
あ、腰使いがうまいんでね。
へえ、
絶対でも輪っか持ったらやっちゃわない？
やろうとはする、
するよね、
うん、だけどできない。
全然世代は違うけどさ。
でも子供の時から知ってない、フラフープって。
やったよね、生まれてない。絶対やっぱりこう 何かと輪っか持つとやっちゃいますよね。
あの新体操でさ、こんな輪っか持ってさ、なんか縄跳びみたいに飛んだりするのあるじゃん、ね、うん、ああいうのもやった、
うん、
でも家にフラフープないもん、まず
ないでしょ
う、うん、はい、
腸捻転になるってね。
そんなんです、腰悪くなったりしてっちゃって、そ
う
そ
う
そ
う、
でも2ヶ月でブーム終わったみたい
な、ね、一瞬なんだよね。
はい、続いてイカス、
うん、
石原裕次郎主演の俺は待ってるぜ、嵐を呼ぶ男など一連のアクション映画で裕次郎の使った生かすぜが流行りだし、
うん、
あの子はちょっと生かすね、裕ちゃんってぐっと生かすわなどと使われましたこの語源はこの酒ちょいといけるねのいけるの変形、うん、変化形だと言われています。イカスって今でも使えますよね。
イカス、
へい、そこのイカスかのじゃあ
そんなこと
お茶していかないとか。
人生で何回使ったかな。
いける、あの子かわいいね、君いけないとか、こんな話はしない。
どういうこと。
いけるがそのこ、あの好みのタイプかいっていうの、いける子じゃないとか。
いやー、それはちょっと別の意味になるな。
ああ、イカスも使うような気がするけど。
イカスは使うかな。
イカしてるねーとか。
イカしたどこの人君。
イキだねーか、それは。
イキもまあねー、イカス、イケルの方がまだあれかな。
イカスぜ。
イケル。ちょっといけるねみ
たいな。おもれき生かしてるぜとかさ。
ぜっていう時点でなんかもう
キザだね。
その、うん、使ってる感が全くない。
はい、続いてながら族。
ながら族。
音楽やラジオを聞きながらでないと勉強のできない若者のこと、
うん、
日本医大教授木田文雄がながら神経症と名付け教育問題としてクローズアップされたんですって。ダメなのながら族って。
昔はね言われましたよね。
僕ずっとながら族、
まあ、今はそう。子供の頃でも言われなかった。なんかテレビ見ながらなんか勉強に限らなくてもなんかそれこそご飯食べながらテレビとかでも、
ああダメ
って、ながら食いはやめなさいとか
言われる。あったあったあった、うん、うちテレビ見ながら食べてた、
うん、
家族で。
うちはだから全員必ず消して食事が終わったらテレビを、う
ん、厳しい家だった
んだね。そうそうそう
そう。僕テレビを見ながら勉強はしないけど、
勉強もね今当たり前だよね。音楽
聴きながら、ね、音楽聴きながらラジオ聴きながらの習慣ですね、うんうん、でも集中してるときはラジオで言ってること聞いてないけどね。ま
あそうだけどね、うん、
だって仕事するときもながら族だよ、
うん、
うん、あでもね読書してるときはラジオは聞かない、
はあ、そうでしょうね。
あのなんていうのサウンドトラックとか、
は
あ、ジャズとかクラシックとか、
は
あ、そういうのは聞いてたりする
けど、 BGM 的な、
うんうんうん、
中身のあるのは聞かない。
そうラジオってお話ししてるから、うん、ちゃんと聞かないと、おしゃべり聞かないといけないから、
うん、
そういう時は僕はちょっとチャンネル変えるかな音楽の、
うん
うん、まあでもずっと受験勉強とかはラジオのお世話になって、
今はねむしろって話で、まあ、当時はそういう時代なんでしょう、うん。
さカフェとかでさ、スターバックスとか、うん、ああいうカフェとかでさ、高校生とか中学生がさ、
うん、
あの勉強してるとしてたりするじゃん、
うん、
でこの間見たけどさ、席ついて教科書ノート出したとか参考書出して、
うん、
スマートフォン出して、
うん、
iPad みたいなタブレット端末出して、
うん、
YouTube 流しながら聞きながらお勉強してた。
画面と音を見ながら勉強する、
うん、
できるわけねえじゃん。
だからこの子何なんだろうと思って
それ教育テレビとかじゃないんです。
違う、あそうなのかな、
分かんないけど、まあ、関心はしないね、
うん、そんなん家でやるよって思ったんだけど、
スタバでなんかできねえ
よ。あでも仕事ははかどるよ
本当に、
うん、あの見られてる感があってあの頑張ってる素振りを見せなきゃいけないっていうので意外とはかどるから
。大したことやってないでしょどうせ。
あでもね家でね集中できない時わざわざ行く。そうすると半日ぐらいもうこもって、あのスターバックスでほらコンセントもあるから、
ああ、
うん、パソコン持ってってずっと書類作りする時あるよ。うん、はい。皆さんはながら族でしょうかね。みんなもでもジョギングしながらとか、
まあ今はね、
運転しながらとかね、
電車でも歩いててもみんななんか聞いてるでしょ、
うん、自分の世界
なんか見てるでしょ、
うんうん、だからさいい音楽、自分の好きな音楽聴いてんのにさ喫茶店の音楽うるさいんだよね。ボリューム下げてほしいよねって思う時ある
家で飲め
やちゃはい。続いて嫌な感じ、
うん、
生かすとは対象する言葉で、あの人嫌な感じと言えば、積極的にやっつけることになる。若い女性が使ったそうです。
うん、
嫌な感じとか嫌な感じっていうね。
うん、
嫌な感じってね、ロケット弾も使ってるもんね。
何それ。
ポケモンのアニメで敵がのお兄さんとお姉さんが嫌な感じって、うん、何嫌とは言わない、嫌って言ってるね、
うん
うん、はい。続いてローティーン、
うん、
15歳以下ちょうど中学生の年代、戦後体位の向上のため生理的には一人前であるのに理性のない無謀な行為をなす者も少なくない。飛び出しナイフを使ったり西部劇の英雄気取りの犯罪が続出したため注目された。 一方10代後半ハイティーンは精神的にも肉体的にも不安定な年齢でしばしば社会問題になる。商業的にもハイティーン向けのファッションとか雑誌というように、ターゲットになってきた。ローティーン、ハイティーン、
うん
うん、だから中ローティーンは中学生、ハイティーンは高校生ぐらいって感じで、
そうね、
飛び出しナイフだって物騒ですね。昭和33年でしょ、
うん、
なんだろう、なんかナイフ持ってとかっていうとなんかあのウエストサイドストーリーとか思い出すんだけど、あれはまだもうちょっと前、映画としては昭和40年頃の映画だからまだちょっと早い。今日は昭和33年だから、
それこそさっきの石原裕次郎とかの映画じゃない。
あ、そういう影響か、
うん、
でおしゃれもこうだんだんファッション、若者ファッション、
まあね、
うん、
今も昔も。
水月さんは お気に入りのブランドとかメーカーとか。
いやー特には
本当トップバリューとか
バリュー、いやまあパンツはね、
あ
そんなの十分です、十分ですけど
へえ、
こだわってるの。
こだわってる、こだわってる、
マジで。
僕はユニクロ。
いや
昔ねやっぱもっとこだわってたけど、
うん、
若い時
あのデパートでさ、うん、
なんか一つ 2,3 千円するのとかさ買ってみたりとかするけど、結局さ数百円のおパンツでさ、
うん、
それなりの履き心地でさ、
うん、
それなりに持って、
うん、
破れても気にならないって言うと、
うん、
その辺だよね。
そうね、うん
でもそのトップバリューとかさユニクロ行ってもまずワゴンチェックするよね。
ああ
肩落ちのやつね、
そうね、
うんうん、そんな感じ、はい、でおデートの時はちゃんとお乳のおパンツを履いてきますよ
そうですか、
うん、はい。続いてね、デートもできない軽食法、
うん、
軽っていうのはあの警察の軽ね、
はい、
はい、この年の秋ですね、60年安保改定を控えた岸内閣は、
うん、
警察官職務執行法の改正案を国会に提出しました、
うん、
その内容は警察官の職務権限の拡大を目指したものでした、
うん、
すぐに軽食法改悪反対国民会議が結成され、デートもできない軽食法というスローガンのもと反対運動が広がりました、この 法案は結局廃案となりました、
うん、
まあもうすぐ60年安保のまたわーわーってする時期が来るのに備えて警察のお仕事を、
まあそうでしょうね、うん、
そうするとデートもできない
、
うん、あそんなに忙しくされちゃうんだ
まあまあこれはなんかあれでしょう、反対派の一つの、
うん、だから若い警察官を巻き込む、反対派に巻き込むスローガンなのかな。
そういうわけじゃない。
だって既婚者なんかもデートしなくていいじゃん。
そういう意味じゃないでしょ。おちおちデートとかしてても職務質問されたりとか、
そうい
ろんなことされるからってことでしょ。
おまわりさんが忙しくなってデートもできないん
じゃない。違う、なわけないでしょ。
あ、
うん、
だからおまわりさんが怖い存在になっちゃって、
国民のそういう、そうそう、細かい生活にまで警察官の権限が及ぶよってことでしょ。
あ、それはダメだよね、
うん、
はい。続いて反共、
反共、
これ大阪の
坂に
、華僑、
華僑の僑
ね、人弁にあの橋の
僑ですな、
やつですね、
うん、
大阪の出身者で活躍している実業家や文化人のこと、
うん、
特に戦後は人的にも資本的にも関西勢の進出が著しく、東京の江戸好みや山手好みの商法は大阪の庶民的実質的な商法に押しまくられていた、
うん、
大阪出身のなんていうのこれ、大田区さん、
ん、
大きいにオタクって書いて、
なんだっけ、大やけ、
大やか、大やけさん、大やけ総一の造語で、華僑ですね、外国在住在留の中国商人のこと、華僑をもじって反僑と、しましなりましたってことですね。まあ大阪出身ので、東京でブイブイ言わした商人、
ごめんなさい、大谷ですね、大谷総一、
大谷さん、
はい、
はい、大谷総一さん、
うん、
大阪出身で東京でブイブイ言わした商人、
ああまあそうですな、
どういう層浮かびます、
商人ね、
あの人は大谷雅子さん、
おい、な
ん、お父ちゃん、
まだ早いんじゃん、
早いんだ、うん、何だって吉本興業なんかもまだ東京なんか違うでしょ、
まあ、そうでしょうね、商売な、
文化人だったらあの人なんかそうなのかな、ほら時をかける少女の人、
時をかける少女は映画の人、え、
あの作家、作家、
筒井、
あ、筒井康隆さん、
うん、
あそこ大阪の人でしょ、関西の人でしょ、
でまだ早いんじゃない、
まだ早いの、
30年でしょ、33年でしょ、
あそう、
まだデビューするかとか、
80、90ぐらいね、今
80、あ、でも10でもまだ10代ぐらいでしょ、
あ、うん、そうか、そうだね、80の時に20歳なんだから、
そうだね、そう
か、宝塚とか、
ああ、チキンラーメンはもうできてんの、
まだでしょ、まだ、チキンラーメンまだでしょ、
まだ、
うん、朝ドラ見てる限りはまだできてない、
あ、もう始まってんね、
うん、はい、ちょっとまあでもか、なやっぱ関西の商売のあり方は、
うん、
やっぱ東京にも受けたってことなのかな、
まあ分かりやすい
よね、うん、まあ、お上品、お、なんか東京はなんかお上品好みなの、
まあ江戸からすればまあ下品なんでしょうけどね、でもまあ庶民はそれは分かりやすい方がいいよ
ね、安くね、
安くて、
うん、っていうのがいいですね、
使い勝手がいいっていうのが、まあ、取られたってことでしょうな、
はい、さあ続いて、
うん、
ビートニック、
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 うん、
ビート族というのは、はあ、戦後のアメリカに発生した若い世代のことなんです、で、ドラムを強く打ち鳴らし、リズム感にあふれることをビートがあると言います、
はあ、
物質文明から逃避する姿勢の若い世代を描いた映画ビートジェネレーションや非常の青春などによって日本にもビート族が増えてきました、
うん、
ビートという言葉をスプートニク、あのソ連の人工衛星のスプートニクと結びつけたアメリカの新しい流行語がビートニクで、ビートジェネレーション、敗北の世代の別名なんですって、
うん、
スプートニクはソ連だから、
うん、
この頃はソ連の方が宇宙開発がアメリカよりリードしてたんだよね、
うん、
だからちょっとこう敗北感がアメリカの側にはあるってことなのかな、
うん、そうよね、敗北っていうのはそういうことね、
うん、この言葉は僕知らないですね、ビート族もわからない、
この中じゃなんか一番しっくりしないね、
うん、これね、こっから2ビートとか来てんのかな、
いや知らない、
はい、次、団地族、
ああ
集団住宅の住民のことを言います。大都市の人口膨張と住宅不足から郊外の広い地域に集団住宅が建設され、今まで林だった小高い丘や田畑の真ん中に突如として一つの町が形成されていきました、
うん、
ニュータウンみたいな感じなんですかね、
そうですね、うん、
あのたまたまニュータウンとか、
うん、
あのケリーサンシティにもやっぱこういう団地ってありますけど、
古いというか
古い古い、あのおトイレとお風呂が古いね。
今結構ね問題になってますよね、うん、こういうのエレベーターもないとかね、年代が結構高齢化してるけどみたいな。
すごいケリーサンシティのこの団地は外国人だらけ、
うん、あ、うん、まあそうやね、
外国人労働者の方がたくさん住んで、そういう客目当ての外国人外国物産ショップとかが
あなたのらへん多いよね。
多い、うちのうち、はい、ケリサンシティはなんか多いんですよ。で、あの団地じゃないけど、やっぱりその郊外にできた住宅街、一戸建てのとか、ひどいよ、高齢化と過疎化。
あ、今結構ね、うん、本当にスラム化してるそういう団地とかね、そのなんていうの、ニュータウンありますね、
閑散として。
いや、不気味ですよね、
うん、でもう街に出てくのにバスが1時間に1本あればいい方で、うん、でも出てくのにバス代だけでも5、600円かかるんですよ、
うん、
大変だよね。ケリーさんはシティボーイでよかったなぁと思っています。
そう、わかんない将来。
はい、次はい、次はい、国民社。
国民社、
通産省が出した国民社構想は、排気量 350cc から 500cc、 値段25万円というものでしたが、現実はなかなかここまで及ばなかったです。で、この年の5月に発売されたスバル360が市販国民車第1号となります、
うん、
テントウムシのような形の小さな車で、スクーターの運転免許で乗れました、
うん、
排気量は 350cc、 価格は42万5000円でした。スバル360ってどんなお車なんだろう。オート三輪のこと？
違う違う、
本当に四輪車
なの。顔、頭の中には思い浮かんでるけど、
テントウムシみたいなんだ。
そうそうそうそう、ちっちゃいやつあるじゃん。
反転があるの？
いやそういうことじゃなくて
何、ビートルみたいな形？
ビートル近いかな。この子、この子、
あー昔の車これ
よく見るじゃん、うん、よく見るっていうか、その、ね、ちょい古い車で、うんうん、
あー、これが国民車、一般庶民に買いやすくなった車第1号なんだね。
そう
や
ね、
当時の価格で42万5000円だって。
まあすごいね、国は25万ぐらいに抑えたかったけど、それでも45万なんだね。42万か、
あれだね、携帯電話と同じだね、
あ、
値段安くしろってここまで下げられるっていうけどとかっていうの感じ
か。これでも書いてあるけどね、この原付の免許で乗れるから、結構まあそれなりに普及したって話は聞いたことあるけどね。
あ、そう、
うん、
今ダメでしょ。
今もちろん四輪車はダメでしょ、
うん、うん、はい、続いて東京タワー。
東京タワー、
はい、12月に東京芝公園に完成しました。
あ、
本体は257メートル、でアンテナを入れると333メートルになります、
うん、
パリのエッフェル塔よりも高い建物となりましたと、
うん、
東京タワーね、やっぱ東京の象徴だったね。
まあね、それこそ映画じゃないけど、
うん、東京は何度も行きました。東京タワーも何度も行きました、
うん、あ、そう、
4、5回は行ってると思うよ、
うん、まあ俺もあるかな、3回以上は行ってるな、うん、
1回階段で登りましたよ、う
ん、あ、マジで。
エレベーター混んでるから階段でも入れますよって言って行きましたけど、二度とやるものかと。あなた詐欺だよね。
あれ、なんか階段で行ったらなんか証明書かなんかくれんじゃなかったっけ。
今そうなんですか。昔はもう二度と行きません。
あ、そうなんだ、うん、そっち行けって言われんだ。
混んでた時ね、観光ちょうどゴールデンウィーク
かなんか。試しませんかじゃなくて、
エレベーターは30分1時間待ちなんで、階段だったら登っていけば上がれますよっつって、行こっかってなったけど、もう二度としません。
あ、なの絶対やだ、
うん、降りるんだったらいいけどね。
降りるのもやだ、
僕大体重力に反すること嫌いですからね。はい、続いて、土地若時代。
土地若。
この時代の大相撲は土地錦、若の花の全盛期。二人が全勝同士で千秋楽に対戦するのは1960年になります。だってちょうどこの昭和30年代前半っていうのは土地錦と若の花なんだ。あれなんだね、弟は出てこないんだね。
なんでやねん、お父さんでしょ。
土地え、若の花は若鷹のお父さんのこと。
お父さんでしょ。
おじいちゃんじゃない、
うん、おじいちゃんか。お父さんじゃない、
お父さんか、年齢的にそうか、そんなもんか、
うん、
昭和33年でしょ、うん、だいぶ遅くない。そしたら若鷹って第二次ベビーブーム世代ぐらいでしょ。これ昭和33年だよ。
33年です。そうか、
おじいちゃんじゃないの、うん、すみません、お相撲そんなに詳しくないので。
全然詳しく
ない。名前ぐらいは分かりますけど、うん、栃錦って今もいない、
なあ。それも違う、先代とかなんじゃない。
お、初代とかあるでしょうね。はい、次、神様仏様稲尾様。
稲尾、
西武ライオンズの鉄腕投手稲尾和久の活躍をファンは神様仏様稲尾様と大合唱しました、
うん、
この年の日本シリーズは巨人に3連敗した後、西鉄稲尾は4連投4連勝し逆転優勝を遂げたそうです、
うん、
これ5時だね。西鉄って球団ないもんね。西武の間違いかな。
違う、昔は西鉄だったの。
西鉄ってあれでしょ、九州の電車でしょ。
そう
が持ってたの。
そう
が西武になったの。
西鉄は西武じゃないでしょ。
あ、違うんです
か。スワローズでしょ。西鉄から国鉄になってヤクルトになったじゃなかったっけ。
ヤクルト優勝した時ヤクルトもらった。
あ、そうな
の。うん、
え、何もで取ってるとかじゃなくて。
取ってたのかな。ステッカーもらったの覚えてる。
ヤクルト昔取ってたね、
うん、あれ支給されてなかった町で。
いやー、そらあんたとこ田舎だからじゃない。
ケリーサンシティだけかな、
栄養状態が悪い。
いやいや、健康に育ったために大事ですね。はい、さあ最後です。粉末ジュース、
あ
ー、渡辺のジュースの素が渡辺製菓から発売されました。駄菓子屋に欠かせない人気商品になりました。粉末ジュース60年なんだ。
この日、じゃあこの年っていうのがなんかファンタが出た年なんだって。
アメリカで、日本で。
日本で、日本で。
へえ。
だからまあそんなあれもあんのかしら、
ファンタか。
手軽にジュースみたいな。
だってジュースって昔サイダーしかなかったようなイメージしかないけど。
そんなことないでしょ。
だってあとどんなジュースあの当時、ミックスジュースとか喫茶店で飲むようなのはあるじゃん。
どういうこと、33年ってこと。
うん、
あ、我々の子供の頃じゃなくて、
うん、
33年。ジュース、そらオレンジとか普通にあったんじゃない。
あった、バイアリスとかあったのかな。
そらあったんじゃない。
粉ジュースは駄菓子屋で買ってましたね。
ありましたね。
今飲むと美味しくないね。あれちょうどいい薄め方がわからないですね。
ああ、だいたいね、こう薄くなっちゃいますよね。
で、なんかくじの外れがなんかミックスジュースの粉だったのね、僕の言ってた駄菓子屋が。
へ
ー、美味しくないんですよ。1個10円のくじ5回全部外れると、その美味しくないミックスジュースの粉ジュースで、
はいはいはい、
もうすごい悲しかった。
泡の出るやつとかね、ありましたよね。
あ、炭酸は美味しかったね。
錠剤みたいなやつとかね、
うん、あったね、あったね。今でもあんのかな。
あんのかな。
駄菓子屋っても見ないような気もしないですけど。
駄菓子屋があんまないんだよね。
でもほら、ジャスコとかさ、
あ、コーナー、
ダイエーとかさ、まあ、ああいうとこに今あったり、あとそういうショッピングモールにさ、駄菓子屋入ってるでしょ、
ね、
なんかチェーン店みたいな。そうなんか懐かしいって思うだけで買わないんですよ。
まあいい年こいてね、物のストーリー立ってらんない
し、
ね、
うん、酒のつまみになるようなの買うけどね。
よっちゃん
やったか、その辺。、うん、はい、さあ今年、今年じゃなく60年60歳になった新語・流行語ね、紹介しました、
うん、
はい、じゃあお便りいきます。
手紙、
はい、みちのくの姉さんからいただきました。おケリーさん、みなずきさん、こんにちは。250回から252回を拝聴しました。打てば響くおもれき、毎度私のつぶやきに答えてくださるリスナー仲間、ありがとうございます。マッハ15のスピードが東京大阪間2分の速度とはよく分かりました。ドラえもんがどこでもドアを準備している間についてしまうんですね。未来から来たスーパージェッターが正式なタイトルだそうです。脚本に筒井康隆も関わっていたそうです。1965年には宇宙少年ソラン、エイトマン、宇宙エース、マグマ大使、大河ドラマでは太閤記や源義経が放送された時代でした。映画では忘れられない作品サウンドオブミュージックが上映された頃です。ケリーさんと水月さんにとっては歴史ですね。さてここからは中世の話です。平泉の蓮の花を、隣町で見てきました、うん、この蓮の花は岩手県平泉の中尊寺で昭和25年に金色堂に安置されている遺体を調査中に第4代安平の首桶から発見されたそうです、
うん。
100粒の種が入っていて、その中の5粒を大賀ハスで有名な大賀一郎博士が研究資料として持ち帰り、その後門弟の方が丹精に育てて平成10年7月に一輪の花を咲かせたそうです、
うん、
それを平成21年に奥州藤原氏が築いた厚かし山厚かし山坊類のある国見町に株分けされたそうです、
うん、
800年を過ぎて目を覚ました中尊寺の蓮、ちょっと素敵だと思いませんか、
うん、
奥州を我が物にした頼朝、この辺りから中世が始まりますね、この厚かし山で勝利した日立入道年生親子が伊達氏の始まりです、
うん、
大河ドラマで描かれている政宗は確か16代だったと思います。前にお話しした南部氏と同じぐらいの歴史がありますね。島津氏、毛利氏は有名ですが、各地方の鎌倉時代の守護地頭のことはよく分かりません。またどこからか声を聞かせていただければ嬉しいですといただきました、
うん。
サウンドオブミュージックは僕見たよ。
リアルタイムじゃない。
リアルタイムじゃないけど映画館で見た。
ああ、再演というか。
うん、リバイバル上映で。うん。DVD も持ってるけど。
うん。
やっぱドレミファソラシドの歌だね、やっぱあれは。
英語の教材であったよね。
本当。
うん。
サウンドオブミュージックの話自体を、
英語の物語を、
リーダーとかでやったってこと？
そう中学校かな、高校かな。
僕なかった、
うん。
僕はあのナンシーと太郎の話だった。
まあまあそう、最初はそうだけどさ。
Hey, hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you?
ひでえな。
You are welcome.
あ
ですね。
うん、そう、それで見たな。その時になんか見せてもらったような気がする、うん。
あとエーデルワイスが有名だよね、この映画、まあ、まあ
ね、
うん。ハスはね、800年前のハス、すごいね。種は長生きですね。
オーガバスなんてね、縄文時代とかでね、うん、
なんかこういうの時々あるよね。奈良とかでもなんか出て、なんか昔の出てきたの、まあ、縄文だっけ、まあ、ね、うん、なんかこういうのありますね。やっぱ子孫繁栄の仕組み、種とか植物って上手にできてるんだね。
そうね。
はい、姉さんありがとうございました。
はい、
今日はここまでにしますね。
はい、
はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください、
うん、
番組へのお便りはE メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはメールアットマークおもれき .com、 ツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、
うん、
おもれきアプリがアップルストアで無料配信されています。過去から最新回まで聞くことができます。また YouTube では過去の回を配信しています。こちらでも、おもれきをお楽しみください、
はい、
そして、おもれきグッズを販売しております。特設サイトおもれき .com をご覧ください、
はい、
また愛知県名古屋市のなんであの時カフェでもおもれきグッズを販売しております。こちらもご利用ください、
うん、はい、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう。さようなら、
さようなら。